皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は佐藤と
馬場でございます。よろしくお
願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなにやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、年末もさせてもらって、参りましたか。
はい、
もう今日も元気よくやっていきたいと思いますけれどもねまあ今回は毎年の恒例ですよ、年末回、24年を振り返って週末作戦会議室どうだったのかと、マイナンバーワン何の作品だったのかっていうのをね、決める一日でございますけれども、なのでね、これちょっと配信をちょっと変則的に、クリスマスイブに送ろうかなと、出してるはずなんですよ、予定ではね。
なるほどね。
カップルは多分もうホテルでね聞いてると思うんです。
俺らのポッドキャストをカップルでホテルで見んやろ、クリスマス。
いやいや、もうすごい、なんか心温まるポッドキャストと言われてるから、ポッドキャスト界で最も心温まるポッドキャストと言われてるからはい、
はい、
ということでね、やっていきたいと思います。そういう意味でちょっと新しい作品がうんぬんというよりは、今年ちょっと振り返ってね、私この作品気になったぞというのをちょっと言っていくような、まあ、今日そんな毎年の恒例の回でございます。
はい、
はい、ということで今日も週末作戦会議室始めていきましょう。スタートです。さあ、ということで今日も会議を始めてまいりましょう。
はい、今日のテーマは2024年ベスト作品というところで、
そういうことですね。マイベストワンを、
はい、
週末作戦会議室的マイベストワンを、まあ、いつも言う M1 グランプリですマイワングランプリですね。
なるほどね、マイワングランプリね、はいはい、
マイワングランプリをやっていきたいなと思いますけれども、今回、まあ、毎年ですけれども、まあ、映画とか漫画、ドラマ、それぞれの部門で自分が一番今年良かったなという作品を、取り上げると、取り上げるというか、まあ基本的にはね、基本的にはこのポッドキャスト内でどっかでは発表してたり、放送してたりすると思うんですけれども、そうでないものもあったりするんで、ね、うん、そういうのもちょっと触れながらやっていくというような、そんな作品で、ございます。
はい、あれね、部門は全部で4つ、漫画部門、アニメ部門、
はい、
映画部門、
はい、
あとドラマ部門も入る？
ドラマ、あとはお好きに。
あ、じゃあ4つ。
だから毎回言ってますけど、まあ、前回私前回去年ね、最優秀俳優賞を作って
最優秀
浜辺美波さんが受賞されたんで
今年もあるんですかね、それは。じゃあ
今年ももちろんあります。
なるほど、
はい、あります。
わかりました。
はい、ということで何部門からいきましょうかね。
じゃあ漫画部門からいきますか。
漫画部門からいきましょうか。はい、はい、じゃあどっちからいきますか。
佐藤さんからいきましょう。
いきましょうか。
はい、
僕ちょっとね、今回じゃあいきなり反則なんですけど、これまだ、
はいはい、
最優秀はございません。
ない、
最優秀はない。
該当者なし。
該当者なし。
24年は、
はい、で、ちょっと最優秀がなくて佳作、佳作として、注目した作品、
はい、
上げさせていただきます。
なるほど、はい、
漫画、ジャンププラスで連載中のマッドです。
マッドですか。
はい、マッドです。
マッドですか。多分マッドの方誰も知らないと思いますよ、これマッド。
いやいや、まあ、ちょっとマッド界はちょっと、まあ、25年に入ってからちょっと放送しようかなと、
あ、来年ね、
思いますけど、ね、うんうんうん、はい、ちょっとマッド、まあちょっと最優秀までいかんかったけど、最注目作品として、24年一番注目した作品として挙げさせていただきたいなというふうに思います。
なるほど。ちょっと選考理由を軽くご説明いただいてもいいでしょうか。
は
い、
ですね、本当に軽く触りだけね、うん、まあこれマッド界で言おうと思うんですけど、うん、で、ジャンププラスの方が本誌よりもなんか自由にやってんじゃないかなという、
うんうんうん、まあそれはそう、
ね、思いがあるんだね、うん、思いがある。でその中でまあ天才、ある種、あるいは奇才、藤本たつきの後を追いかけながら藤本たつきと微妙な差異があるというところでマッドにちょっと注目している。
ああ、そういうことなのね、あれは。確かにマンドの人、ちょっと藤本たつきっぽいって言えば、
そう、だ
そうだね。
から、
わか
今
る、
までいろんな漫画家が、例えば、まあ、なんやろ、鳥山明の影響を受けたとか、誰々の影響を受けたみたいな、って結構いろいろあったと思うんですよね。で、明確に、まあ、ちょっと実際そうかわからないけど、読んでる印象としては、藤本たつきの影響を受けているなというのを感じざるを得ない。
わかる、わかる、そうだ
うん。
わ。うん。
その中で、あ、ついにあの天才の、まあ、なんだろうな。まあ、模倣って言ったらあれやな。フォロワーみたいな
うんうんうん。
漫画家が出てきて、それとは違う。まあ、要は、藤本たつきと同じことやったら藤本たつきに勝てるわけないから、ものを見せていく中でどうなっていくのかっていうので、ちょっとまあ、あと、注目しています。
まあ、影響を受けつつも、ちょっと別物を描こうとしている。
そうそうそう
ね。
そう。っ
はいはいはい。確かに、それはわかる。その
てい
感
う
じはす
のを、
る。
すごい気になっていて、そんな話をしたいなと思っ、あ、その話という意味で、マッドをちょっと語りたいなというふうに思ってますね。
なるほど。
で、大きいジャンプ漫画で私最近思うのは、ついに家族からの脱却っていうのが、今ジャンプ漫画の一つの流れかなとい
ス
う。
パイファミリーしかりね。
うん、そう。スパイファミリーはまだね、ちょっとあれやけど、親子の関係をどんどん描かなくなってきているというか、今のジャンプ漫画の潮流だと思っていて、その急先鋒の一人が藤本敦貴だと思う。
確かに、
あ
確か
の
に、
人
そう
ひただ す
わ。
ら親子を描かない。
書かないね。
基本。だからそれのとかの影響を受けた、藤本敦貴の影響を受けた作品としてのマッドが、今後のジャンプの、にどう位置づけられるかというところで、ちょっとマッドをすごい気になっているという、そんな感じです。
なるほど。
はい。
ああ、わかりました。ああ、いいですね。
なん
な
で、
るほ
詳しくはマッド界で、はい、
ど。わかりまし
ちょった
。
と述べたいと思います。まあ、実際に作品の中身もね、ちょっと言いたいし、はい。
多方針ナンバーワンの漫画作品はマッドであると。
ナンバーワンというか、
あ、
最優秀ではなくて、最注目
はいはいはい。わ
と
かり
し
ました。
て、ちょっとノミネートさせていただきます。
了解です。
はい。どうですか？じゃあ次、馬場さん。
いいですか、私言っ
はい。
ても。まあ、
マ
私
ンド。
もちょこちょこ言ってるんで、
はい。
もうお分かりだと思うんですけど、
はい。
今年2024年度の漫画部門
住み
第
濁り。
1位は、墨濁りじゃございませんよ。なんで墨濁りやねん。1位はですね、二階堂地獄ゴルフでございます。
なるほど。まあ、ここでも紹介しましたしね。は
いや、ダントツですね。これはダントツで今年
ダン
は
ドス、
二階
最優
堂地
秀。
獄ゴルフでした。
ああ。まあまあまあ、それは私もある程度読んで、まあ、ダントツかと言われるとちょっと俺は何ともわからんけれども、面白いのは否定はしませ
面
んね。
白いやろ？
面白いのは面白い。カイジとかとは全然違う方向での。
そうね。
うん。
時代が違うからね。
そうそうそうそう。そ
で
う、
も、雲
全
先
然。
生の伝えたいメッセージが入ってるから、あそこには。
ああ、そう。
中高年への応援歌やから、あれは。
ああ、応援か。エールなんや。
そう、エールやね、あれは。
中高年エンパワーメント漫画。
そうやね。今も頑張ってるよ。俺らが紹介した後の話とか見ても、こう必死にこう、中高年に対して現実と戦うための武器を与えようとしているよ、本当に。
なるほどな。なるほどな。いいですね。まあまあ、要は漫画読む世代がもう若い人、まあもちろん連載されてるのがっていうのもあるけれども、もう若い世代じゃなくなってきた中で、中高年主人公で中高年エンパワーメントっていうのはなかなか渋いなと思う
そうだよね。で、しかもそ
ね。
れを、なんかこう、異世界とかに行くとか、
とか、そうそう
こう、安易に超能力使って無双するみたいな、一種の、なんていうの、栄養
そ
ド
う。
リンク
まあ、
的な、
超能力使ってんねんけどな。
使ってるけど、常に自分のためには使わないっていう、なんかこう、なんていうの、なんか、うじうじするんだよね、ずっとね。はよ、使えよって、もう読者全員が思ってると思うんだけど、みたいな。これは誠実なんだろうか、みたいな。
二階堂地獄ゴルフはいいんじゃないですかね。でも、僕はなんかアグリーというか なるほど、なるほど。いいですね。じゃあ、ちょっと、週末作戦会議室マイナンバーワンは、の漫画作品は、二階堂地獄ゴルフと、まあ、ノミネートとして、マッド。今回は2020年振り返って。
そうですね。
はい。わかりました。
我々を信じていただける方は、ぜひですね、二階堂地獄ゴルフをまず。
なるほど。
ということで。
はい、まあ、はい、じゃあ次何行きましょうか。
何でもいいですよ、何行きましょう。
じゃあアニメ行きましょうか。
アニメ行きましょうか。
はい、まあ、アニメはちょっとあんまもう言わなくてもいいんじゃないかなという感じですけど。
なるほど、
はい、
じゃあ佐藤さんお願いします。
いいですか。
はい、
もうアニメはもう僕はもう最優秀、最優秀というかマイナンバーワン、うん、アニメ、うん、今回はルックバックです。
あれちょっと待ってくれ、それ俺映画部門に入ってんねんけど。
ああそう、俺はまあアニメ部門、
アニメ部門に入れたのね。
入れさせていただきました、はいはいはい、
なるほどなるほど、はい、
アニメだし、
うん、確かに。
でけどね、今年アニメは結構いろいろなんか、うん、良かったなと思う作品が何個かありました。
あ、本当に。
あ、ただその何シリーズアニメでそのワンクール放送されてるのは俺ほとんど見てないねんけど、
うんうんうん、
まあ、例えば、前回、放送しましたロボットドリームズも良かったし、
うん、
あとガンダム復讐のレクイエムも、うん、まあアニメじゃないですか。あれもまあまあ、ストーリーはちょっとあれなところもあったけれども、うん、映像としても良かったし、そういう意味ではいくつかノミネート作品はあったんですが、
うん、
まあまあルックバックがちょっとまあアニメだしこっちに入れとこうかなという感じでしたね。はい、
なるほど。
で、やっぱ手書きで書いてるアニメで、描くからこそテーマとの連なりという意味でも良かった。だからアニメだからこそできたというそんな感動があったので、ちょっと今年はルックバックを、入れたいと思います。
なるほど。
はい、
まあそうね、僕もちょっと映画部門にルックバック入ってるんで、ちょっと、まあ僕も今年ナンバーワンだと思うんですけど、ね、全部門を通じてルックバック。
あ、まあそれさっき言っちゃうもん、そうね。
ごめんね。さっき言ったよね、チラッと。
あ、まあまあまあまあまあ。
はい。佐藤さんから見る前に開始15分で泣けるって言われて、なあほなと思ったら、マジで俺も15分で泣くっていう。ね、そうなんかそのクリエイターのための作品みたいなところはあると思っており、こう、うん、なんていうの、アニメキャラなんだけど、藤野さんのクリエイターとしての背中をですね見せられてしまうっていう感じの。
そうね、あれ見て熱くならない人はいないよね、
うん、
と思います。
今なんかネットフリックスとかさ、アマゾンプレ
イ、アマプラでも
見てるから、うん、まだ見てないっていう方はぜひ、
ね、見ていただきたいと思いますね、
はい、マジで15分で泣けるんで、
泣け、まあそうね、泣いてしまいましたね、うん、僕は、
はい、僕は泣きましたね、はい、
はい、なるほど。じゃあちょっとそれはまあ映画部門として、アニメ部門としては、
うん、僕ね、アニメね、今年はね本当に悩んだというか、あんまりこのルックバックは別格なんですけど、純粋に普通にこう毎週見ていくようなアニメ、
うん、
で今年そんなに数を見てないっていうのと、
まあまあまあ、まあ、ノミネートなしももちろんありますからね。
でもね、唯一ちょっと上げるとしたら、
はい、
ガールズバンドくらいですね。
おお、ガールズバンドくらい、
はい、はい、息を感じる作品だったなって思って。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、承認欲求とかさ、なんか短期的に売れるみたいなさ、はい、ものを作るんじゃなくて、こう、なんか自分たちがいいと思えるものを作ろうみたいな、なんか それこそが現代におけるロックなんだみたいなっていうメッセージ性があるのね、うん、このアニメは。で、それがすごい、はいはい、なんつうの、爽やかだなって思って。
なるほど。
はい、すげえ、なんていうの、この、なん軽音とかさ、なんかそういうその女の子4人がバンドやるっていう系譜の流れのやつだから、そんなにこうさ、はいはい、めちゃくちゃ期待してるわけじゃなかったんだが、
うん、
こんなところになんかこう現代的なメッセージを入れてくるんだと思って、
なるほど。
制作時に対する意気を感じるっていうのが、
なるほどね。
先行理由ですね。はい。
まあ女の子もので女性コミュニティのうちはノリみたいなんでは止まらないと。
そうそう、なんか終わらない日常をね、なんかゆるゆる動く、うん、やるんだみたいな感じだったじゃん。
うんうんうん。
もともとは。
もともとは。
うん、でもそうじゃないんだなっていう。
なるほど。
どう売れるかとか、どう承認されるかみたいなことに、SNS 時代ではみたいな中で。
そこも向き合いながら。
そうそうそう。それと戦いながら、自分たちがいいと思えるものを作ろうよっていう。はい。
なるほど。でもクリエイターものにちょっと。
確かに。言われてみればそうかもしれない。うん。
金銭が、ね。触れるというか、
はい、
わかりました、はい、ということで、じゃあアニメのノミネートというマイナンバーワン作品は、うん、ルックバックと
ガールズバンドくらいですね、
くらいということでございますね、はい、はい、ありがとうございます。でちょっと映画出ちゃったんで映画いっちゃいましょうか、うん、 まあ、馬場さんはもうちょっと言ってくださったように、ルックバックということで、
はい、
まあまあ、もうちょっと、内容についてはね、内容というか感想についてはさっき申し上げたんで、まあ、ルックバックということで、うん、私は、落下の解剖学をさせていただきたいと思います、ね。渋いとこせくね。いや、これはいい映画でしたと。いい映画でした。はい、本当に。なんでしょうね。なんかすごい作品だなと思っていて、なんか考え直せば考え直すほどです、ね、
うん。
まあ、奥さんが、夫を殺したのか殺してないのか、ただの事故なんか事故じゃないのかっていう、まあ、裁判劇をやっていく中で、まあ、いろんな、社会的な問題みたいなのが、まあ、浮かび上がってきて、最後、少年が一握りの真実を宣言するっていう、まあ、そこに僕はちょっとやっぱ刺されたのと、で、これサスペンス、その奥さんがやったかやってないかっていうサスペンスかと思いきや、そうじゃないよっていうのはあらかじめ知ってたんですけど、
うん、
よりよく深く見ていくと、これやっぱりサスペンスとしても見れるんじゃないかって見えてくるところが、なんかこの作品の奥深さかなというふうに思っていて、だからやっぱヒューマンドラマで、まあ、カンヌのね、パルムドール撮ってるからあれですけど、まあまあ、なんか出来のいい作品だったんじゃないかなということで、ちょっと落下の解剖学を上げたいと思いますね。
なるほど。
はい。
やっぱあれなんで、ね、パルムドールに間違いはなしやな。
間違いは今のところなしです、ね。だから、まあ、チタン以降は全部見てるんで、うん、パルムドールは。もう、来年もちょっと楽しみでございますね。
確かに。
はい。まあ、チタンを超える作品はちょっとまだ出会えてないけど。
そうやな。うん、我々でもチタンの再生回数さほど伸びてないけどね。
チタンはそれほど聞かれてないんやな。
そうそうそうそう。
なるほどな。残念やな。みんな、チタン別に俺の、聞いてもらわなくていいから見てほしいな、みんなに。
あ、そうね。
見て頭ちょっと狂ってほしい。頭バグってる映画やもん。あんなんパルムドールすごいんやっていう。そういう、そんな映画でございますんで、ね、うん。まあまあ、でも落下の解剖学は、まあ、ちょっと大人向けではありますが、非常にみんな演技もうまいし、うん、いい作品だったかなと思います。はい。
なるほど。これルックバックを除けば、まあ、強いて言うならラストマイルが良かったかな。
おー、乃木明子。
はい。うん、あれは良かった。あれは結構、まあ、ちょっとメッセージ中の馬場としてはですね、ちょっとこれは見逃せない作品ですね。はい。
まあ、メッセージがあるといいってことね。
あ、そう、まあ、すごい強いメッセージがあったなっていう、はい。
でも、じゃあ、ちょっとね、これもまあ予告なんですけど、うん、まあ、またガッキーとね、2023年の冬ドラマ会総集編をちょっとやりたいなと思っています。うん、私は単独で海に眠るダイヤモンド、単独でやらせていただきたいなと思ってます。
単独で語る価値があると、そういうことです
ね。いや、乃木明子作品として、
はいはいはい、
ちょっと語りたいなと思うんで、ちょっとこれはもうほぼ予告ですけれども、ちょっとやりたいなと思ってます。これの注目点は、
うん、
日曜劇場の枠で視聴率が伸びなかった。
そうなん、
はあ、が、見た人はみんな評価している。そのギャップから、社会問題をうまく、ドラマにするうまさでのある乃木明子さんが書いた脚本で、何ができて何ができなかったんだろうっていうところをちょっと話すというか、自分なりに考えてみたのをちょっと言って、ぜひ皆さんにも見てほしいというような、そんな回をちょっとやりたいなと思います。
おもろそうやな。なんか、うん、見てる人はみんな絶賛してるが、視聴率は伸びない。
伸びない。そう。で、その理由は、まあまあ、まあまあまあ、やっぱりちょっとわかるんですけど、もうわかるというか、はい、まあ、想像ね、もちろん想像、ちゃんとした分析ではない、想像ですけど、おそらく、まあ、日曜劇場のこの枠でみんなが求めてるのはこっちだろうな、そうなると、海に眠るダイヤモンドってそっちじゃないよな、みたいなところが、まあ、簡単に言うと、大枠の話です、
うん。なるほどね。
はい。はい。なので、まあ、ちょっと、乃木明子作品はやりたいなというふうに思ってますね。うん、はい。とりあえずアニメと漫画、映画、この3ジャンルにおいてノミネート作品を話してきましたけれども、
はい、
その他のジャンルでですね、なんかこれちょっと気になったよみたいなのがあれば、ぜひ していきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
2つありまして。
2つ、はい。
1つはですね、ドラマ部門でですね。
ドラマ部門。
はい、1つあるんですよ。ここは触れざるを得ないやつが。
はい、それは、本編で紹介してた作品ですか。
本編で紹介してたやつですね。はい。
ほうほうほう。はい。はい、
何でしょうか。特別部門はですね、1つ目は、ドラフトキングですね。
ドラフトキング。はい。
はいはい、
はいはいはい。
もう私ドラフトキング大好きで、まあまあどっかで紹介してるんですけど、まあプロ野球のスカウトを主人公とした作品で、
はいはい、
まあお仕事もの作品としてまあおもろくて、まあちょっとスカウトという仕事のですね、まあ泥臭いところとか、まあグレーな部分も含めて結構リアリティ高く描いているというのがちょっと個人的にはポイントが高く、
なるほど。
野球ファンは全員見るべきだと
思う。ドラフトキング。なるほど、はい、そんなやっぱ魅力あったんですね。
はい、
私結局ちょっと見てないですけれども、う
ん、見てないんかい。
見てない、すみませんけれども、うん、なるほど、いいじゃないですか。でも
佐藤さんありますか、特別
の特別賞。いやいや、とりあえず馬場、はい、さんの2個。
僕2個目ですね、この話を考えるときにやっぱね、なんかの時にやっぱね、思い出してしまう作品があるんですよ。
思い出してしまう、そういうのが大事。終末作戦会議室のそのなんだろうな、とんがったね、自分たち の価値観を押し付けるラジオですから。
いやね、なんかなん、いや違うね、これね、押し付けられたパターンやねんけど、
押し付けられたパターン、
はい、なんかの時にね、ふと思い出してしまうのの人の目のことを。
あらあらまさかまさか、
なんかね、なんかこういうね、今年を振り返る時にね、人の目が出てきたのよ、なんか。
あ、人の目、人の目ですか。
人の目なんですよ。
あ、じゃあ今回特別賞、人の目。
人の目が特別賞ですね。
今年、慎吾さんに、はい、リスナーの慎吾さんにリクエストいただいた唯一 のリスナーリクエスト回。
そうですね、はい。
人の目。あら、まあ、はい、人の目がやっぱり気になる。
いや、なんかやっぱその、なんていうの、僕の理解の範疇を超えている作品なのよ、あれは。
なるほど、なるほど。
だからその、なんていうの、自分の、なんか、幅を広げてくれてる気がする。
おお、ほうほうほうほうほうほう。じゃあ、終末作戦会議室2024には入れるべきだと。
まあ、そうね。特別部門として。
部門として。なるほど。はい、ああ、なかなかいいですね。はい、なるほど、なるほど。人の目。私はちょっと、あんま出てこなかったけれども。なるほど。あ、いいんじゃないですかね。人の目。なるほど、なるほど。はい、
の2つですね。はい。
2つ。
そうさんあります？この。
そうですね。ちょっとドラマは私そんなめっちゃ見てなくてですね。まあ海に眠るダイヤモンド見たんですけど、うん、まあちょっと数作品、まあ少なくとも10作品ぐらいなんか見てたら、なんかノミネートしたいなと思うんですが、まあちょっと数えるほどしか見てないんで、ちょっとドラマはノミネートなしなんですけど。
はいはいはいはい。
ちょっと今年のね、最優秀主演俳優賞
を出た、
入れたいなと思います。はい、今年は、ホアキン・フェニックスさんにあげたいなと思います。
あ、そうなの。
はい、ジョーカー・フォーリア・ドゥはもちろんのこと、うん、某は恐れているというのを年始にやりましたけど、なんでしょうね、今年1年を通じて、弱者中年男性を演じてたな、ずっと演じてたあの人と思
い、はいはいはいはいはい、はい、
でもっと怖い役とかもできるのに、なんかちょっと弱いおっさんで、なんやったら某は恐れているだわ、なんか金玉さらしたりチンチンさらしてたりそんなんまでしてたので、ちょっとさすがだなと思って、ホアキン・フェニックスさんをあげたいなと思いますね。はい、
あの人でも演技すごいよね。
うまいよ。めちゃめちゃうまい。
全然世界に引き込まれるわ。
うん。だから独自の世界で、だからあの人じゃないと描けないものがあるなというのがやっぱあって、うんうんうん、やっぱいい俳優だなと思いまして、ちょっと僭越ながらノミネートというか、まさかホアキン・フェニックスさんもね、
はい、
日本の片隅のポッドキャストで自分がなんか、なんかノミネートされてるとは、思っても見ないと思いますけれども、はい、ちょっとノミネートさせていただいたというような、まあ、そんなところでございます。はい。でもそれだけですか。あ、 一個ちょっと特別賞、本当に特別賞ですね。馬場の、うん、佐藤の特別賞。ちょうどこれの放送の前後で、うん、まあ、ある種類似シリーズとして、飯沼一家に謝罪しますっていうのが放送される予定なんですが。
飯沼一家に謝罪します。
はあ、はい。私ちょっとノミネートしたいのは、石永菊江を探していますという。
おお。
どうきょう。モキュメンタリーです。
はいはい。なんか聞いたことあるな、それ。はい。
まあ、フェイクドキュメンタリーですね。
はいはいはい、はい。
で、ちょっと私、本当に今、フェイクドキュメンタリーが、今、うん、その、テレビが廃れている、まあ、廃れてるというか、まあ、いろんなメディアが乱立する中にあって、ホラーで、一番人を怖がらせられるツール、やり方なんじゃないかなというふうに思って、おりまして、で石永菊江を探していますはテレビ放送されて、うん、これはほんまなの嘘なのっていう、感じが、まあ、全く、まあ、わからない。
なるほど、
うん、そのフェイクドキュメンタリーという手法に注目というところでちょっと石永菊江を探していますをちょっとノミネートさせていただきたいなと思いますね。
なるほど、
うん、
そのなんていうの虚構じゃないかもしれない。
そう。
かもしれない。かのごとく、そこはなんか曖昧にして、ドキュメンタリー調でやるってことね。
そうそうそう。だから嘘なんよ。ドキュメンタリー、うん、モキュメンタリーだから嘘なんだけど、
うんうん、
さも本物っぽく、リアリティ高くやって、はいはい、で、そのまあ、その制作人の一人が、まあ、YouTube でね、まあ、昔、フェイクドキュメンタリー Q っていうのを、島作戦会議室の中でやりましたけど、うん、まあまあそれと一緒ですよ。そのスタッフなんで、
うんうん、
嘘の中に一抹の本当があるという、
はいはいはいはい、はい、
ちょっとのがやっぱゾクッとするし、
陰謀論っぽいなちょっとな。
だからその何第四の壁を破りに行くっていうのが、うん、なんかいいなって思っていて、
うん、
そこが今ホラーで、なんか、人を怖がらせるための道具として、めちゃくちゃ強いんじゃなかろうかと思っていて、うんうん、そういう意味で、かなり、今年は、ノミネートしたいなというふうに思いますね。
なるほど。
はい。そんな感じです。
じゃあ、あれだね。今年は、じゃあ、ちょっと、ぜひ、この、我々の、ポッドキャストリスナーさんに、見ていただきたいのは、まあ、結論から言えば、まずはルックバック。
はい。
であり、はい。
そうですね。だから最優秀は、ちょっと流れてますけど、うん、ルックバックです。
そうですね。はい。
最優秀のエンタメ賞はルックバックですね。今年はもう間違いなくルックバック、
うん。間違いない。うん。まあ、プラス、なんかちょっと気になったのがあれば、この中から、はい、はい、見ていただければ、冬休みのお供になるんじゃないかと。
そうですね。そうですね。ぜひ、まあ、いろんな作品、まあ、漫画から、ね、アニメから、映画からありますんで、ね、見ていただければ、冬休みのお供というかですね、これクリスマスの放送なので、
はい、
今これを聞いてるカップルは、
うん、
イチャイチャせずに、ね、イチャイチャせずに、石永菊江を探していますとか。
それなの？ルックバックちゃうの？
ちゃうちゃう。ルックバックだよ。ルックバック。なんかちょっと怖いのとか、まあまあまあ、そうね、イチャイチャせずに漫画読んだりしてもらえる、マッド読んでもらえる、
絶対やかんよ、マッドは。どんな気持ちなんで、マッド読ん
でと思いましたね。はい、どんな感じですかね。
はい、
ということで、年末恒例、週末作戦会議室マイナンバーワン作品、お送りしてまいりました。ぜひ皆さん、聞いたり読んでいただければなというふうに思います。週末作戦会議室ではお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、島作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、これが今年最後の放送となりました。
ほい、
はい、なのでちょっと本当は土曜日というか12月の週末はですね、あと2回あったんですが、
うん、
まあちょっと収録の関係もあってですね、ちょっと今回の1回放送ということで終わりますけどね、まあまあ、うん、またちょっと年始からね、いろいろスパートかけていきたいなと思ってますよ。
はい、
はい、で年始早々はね、ちょっと新たな企画を、新年早々には新たな企画をやりたいなと思ってます、私は。はいはい、
そうね、はい、そうね、はい、
やっぱり週末作戦会議室はもうすでに世に出たね、人気作品とかの感想を言ってるばっかりじゃないですか。
はあ、そうね、
2番煎じなんですよ我々は。初戦ね、
2番煎じなの、
うん、初戦2番煎じなんですよ。でも多分ルックバックを語るポッドキャスト、うん、いっぱいありますよ、うん、
はい、
ただ人の目を語るポッドキャストはそんなないと思うけど
まあそうやな、確かに、
うん、そうそうそう、まあまあまあ、でもね、ルックバックはしかり、まあ他の映画しかりね、語るポッドキャストいっぱいあると思いますよ、
うん、
いやちょっとじゃあその中でちょっとやっぱり我々は未来を向いていかないとあかんと。
ほう、
将来この人大成するぞっていう人を週末作戦会議室はあらかじめ予測しておく、予言しておく。
なるほど、
それができないかというのをちょっと今ずっと考えてたんですね、私は。
まだ人気じゃない、
お互いください。
なるほど、まだ人気じゃないけど、はい、人気になるであろう、
なるであろうと人を
先んじてね、
先んじてと、
はい、
まあ、そういうところからですね、まあ、今回はちょっと漫画ですけれども、あるコンクールに出された作品を読んで、
はい、
週末作戦会議室的にはこの人が推しだというのを、うん、決めてですね、
はいはいはい、
今後その人がどうなっていくかを追っかけていくという、そんな企画をやりたいと思います。
わかりました、
はい、でその企画ってどういう企画かあんまよくわかんないかもしれないですけど、
うん、
とりあえずコンクールの作品を読んでですね、
はい、
将来来そうな漫画家さんを見極めるという。
なるほど、
はい、宝くじを買おうじゃないかということですね。
わかりました、
はい、漫画家宝くじを、それで我々の審美眼を世に知らしめようじゃないかと。
わかった、
ということですよ。
そうさ、あんま審美眼ええか、大丈夫か。
いや本当に、だからまあまあ今回は漫画なんでね、あれなんですけど、うん、まあまあ、なんですかね、まあマッドみたいな、あるいは墨濁りみたいな、うん、そんな漫画をちょっと
私はマッドも墨濁りもさほど跳ねてないよ。
いや、跳ねとるから。
跳ねてないよ。
跳ねとるから。
まだ跳ねてない。
そういうのをちょっと見つけていきたいなというふうに思います。だから将来の藤本たつきを探すんですよ。
なるほどね。
はい。それから伊佐山さんを探すわけですよ。
はいはいはい。進撃の巨人ね。
進撃の巨人。はい。ということをね、ちょっとやっていきたいと思いますので、はい、新年はそのところから、しかも4人収録でちょっとやっていきたいなと思います。
そうね、はい。はい。久しぶりにね。
久しぶりに4人収録。
タマさんと。
はい。
まあ、はい。
ガキとね。
タマさん来るかは分からんけどね。
分かんないです
けど。うん。
はい。まあまあやっていきたいと思いますね。はい、来年もぜひ聞いていただければなというふうに思います。というわけでお送りしてまいりました、ポッドキャスト週末作戦会議室。今年もこれにてお開き。
お相
手は私、佐藤と。
馬場でございました。
皆様、良いお年をお迎えください。さようなら。
さようなら。